賛美歌543番ご起立ください。主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌の566番です。
Oh.
96、1節から9節、旧約聖書の934ページです。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえ。日から日へ、救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて、最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と好機がある。諸国の民をこぞって主に着せる。栄光と力を主に着せる。皆の栄光を主に着せる。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。全地を御前におののけ。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹たちとともに、このところにおいて礼拝を守ることができます。幸い、心から感謝いたします。今朝は東北山口信愛教会の罪の通る牧師をお使わせくださり、御言葉を聞くことができます幸いを心から感謝いたします。どうか罪の先生の上にあなたの霊を豊かに注いで、御旨を大胆に語らしめてくださいますように、また聞く私たち一人一人が聖霊によって心を清められ、その御言葉をしっかりと胸に刻み、新しい一週を御言葉とともに歩むことができますように、この礼拝を霊と誠にあふれたものとし、御胸にかなうものとしてください。今朝全地で持たれております、礼拝の上にあなたの豊かな祝福がありますように、特に下関西教会、山口信愛教会のそれぞれの礼拝が、特にあなたの胸にかない祝福されたものとなりますように願います。ただいまからの礼拝を御旨にかなうものとしてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌354番、
Amen. 私は、この新しい年に初めてこの教会に使わされました。そういう今朝の礼拝では詩編96編を取り上げさせていただきます。一節をご覧ください。今日の題にもしていますけれども、こういう言葉が書いてあります。新しい歌を主に向かって歌え、これがこの96編の主題とも言えるものです。新しい歌を主に向かって歌うとはどういうことでしょうか。新しい歌、これは今まで歌ったことのない新曲を歌いなさいと言われているのではありません。ここで言われているのは、新しい気持ちを持って歌うことの大切さです。そしてただ漠然と歌うのではない、例えばカラオケで歌うようにですね、自己満足で歌うのではない、そうではなくて主に向かって、つまり神に向かって心を込めて歌うことの大切さが教えられているんです。このように新鮮な心で神に向けて賛美を捧げる大切さが示されているこの詩編96編、これをまだ新しい年が始まって間もないこの1月のこの時に味わうことには意味があると感じます。皆さんと共に御言葉を味わってまいりましょう。今日取り上げるのはこの96編の1から9節です。ここは3つの部分に分けられると私は考えます。1つ目の部分は1から3節、2つ目が4から6節、3つ目が7から9節です。ちょうど新共同訳聖書ではそのように1から3もうあとですね、段落が空いて4から6があって、また段落が空いて7から9というふうになっています。これが一つ一つのテーマになっているのですけど、それぞれの部分が私たちはなぜ神に向かって賛美を歌う必要があるのか、賛美の目的は何かということの意味が教えられているのです。皆さんはなぜ賛美をするのか、賛美歌を歌うことにどんな意味があるのか、深く考えられたことがおありでしょうか。ぜひ今朝の礼拝を通してですね、お一人お一人が賛美について新たな思いが与えられることに期待いたします。私はいつもこの安岡教会に来ると一つの楽しみとしてですね、賛美ができる、皆さんと共に神に向かって賛美ができるのがこの教会に来る一つの楽しみです。安岡教会の良い特徴、良い賜物だと思いますが、この教会が神の家の賛美にあふれた一年になることを願いつつ御言葉に聞いています。では読み進めますが、最初に読むのは2つ目の区分のところですね。4節から6節、ここの部分を見ます。皆さんも聖書をご覧ください。でここにも一つ目の賛美をする理由が語られています。で4節の一つ目の文をご覧ください。大いなる主、大いに賛美される主と書いてあります。つまり神が大いなるお方である、褒めたたえられるべき方だ、だから私たちは賛美をするのだということです。その理由ですが、その次の文ですね、4節の2つ目の文から6節まで出てきます。神々を超えて最も恐れるべき方、諸国の民は民の神々は全て虚しい、 主は天を作られ、御前には栄光と輝きがある。聖女には力と光輝がある。まあ、日本には作られた偽物の神がたくさんあります。まあ、悪口を言うわけではありません。もちろん日本の伝統文化として大事にしていることがあることを私も重々承知していますが、しかし残念ながら多くの人が人間が作ったこの偽物の神を礼拝、参拝している。特にこの1月はそういうことが見られる時です。しかし本当の神はたったお一方です。その方がどんな方であるか、それは五節の二つ目の文にあるように天地を作られ、そして今もこの世のすべてを支配してられる方ですね。この方に向かって褒め歌を歌う、それが賛美です。私たち一人一人は世界を作られたこの唯一の神によって命を与えられています。そして食べるものなど健康など生きていくのに必要なすべてを与えてくださ、与えられています。もちろんそれだけではありません。今日は一言しか触れませんが、私たちのしてしまった悪いこと、罪を許してくださるお方でもあります。ご自身の一人子であるイエス・キリストの命をくださってまで私たちの罪を許そうとしてくださる、それが私たちが賛美している唯一の神です。本当に知れば知るほど神は私たちに対して全ての全てである、何から何までをも与えてくださっている方であることに気づきます。その神に常に感謝をしながら過ごすことが大切だと私たちは知っています。しかしどうでしょうか。実際に私たちは神に感謝の気持ちを十分に表せているでしょうか。私、住野徹のことを個人的に顧みてみるときに、それは不十分であるとしか言わざるを得ません。私は牧師ですので、人々に神は全てを作った方です、私たちの恵みの全ての源です、こういう話をよくします。その神に感謝をすることが私たちの生活を豊かにすることです。そう伝えていながら、そういう自分が本当に神に感謝の気持ちを表せているか、そうではないんですね。本当に情けないですが、神の存在を心の隅に追いやってしまうことも多い、それが私の現状です。しかしこんな私だから賛美の歌を神に向かって捧げる必要があると思います。特にこの教会に来て賛美をするのが感謝の一つだと思えるのも、そういうところだと思うんですね。何か歌詞を通して、フレーズを通して、また総額をしてくださる方の音色を通して、もう一度神への感謝に立ち返る、そういう思いにさせていただけるんです。当然の感謝を忘れがちな私たちです。だからこそ賛美を大切に歩んでまいりましょう。続いては7節から9節を見ます。ここをご覧ください。ここでは私たちが神に賛美をする2つ目の理由が書かれていますが、一言で言うなら神に栄光を期すため、そのために賛美をするのだということがで書かれています。7節と8節の1つ目の文をご覧ください。 こう書いてあります。諸国の民よ、こぞって主に帰せよ、栄光と力を主に帰せよ、皆の栄光を主に帰せよ。主に帰す、神に返す、これが一体どういうことなのか。まず一言で言うならば、私はこういうことだと思います。自分が自分の力だけで生きていけて、まあ、そういう傲慢な思いを持ちそうな時でも、その思いを神に返す。自分で生きているのではなくて、神に感謝を返す。自分の声を神様に全て返す、お返しするということが、栄光を神に帰すということだと考えます。栄光を神に帰す、そのことを私たちがしなければどんどん傲慢になってしまいます。自分だけで生きていける、自分で何でも自由にできる、まあ、ひとたび災害などが起こってしまったとき、私たちは本当に自分の力ではどうしようもできないことに気づきます。それだけでも、本当に私たちが日々当たり前に自分でできていると思うことも当たり前ではないこと多いんですね。しかしそれに気づかないと勘違いした人生を送り、最終的には滅びに至ってしまうわけであります。そうならないために、私たちは栄光を神に返していきましょう。栄光を神に返す方法はいくつかあります。自分を低くし神に感謝すること、これはまず最も大切なことです。そして感謝を形として表す、例えば奉仕をすること、教会の奉仕も栄光を神に帰すことだと思います。掃除やお花や総額や、そういう奉仕も一つ一つ私たちのいただいている賜物を神様にお返しすることです。また献金もそうでしょう。私たちが神様に日々の営みを守られている、その気持ちを神様にお返しする、その一つです。そして今日特に皆さんに覚えていただきたい栄光を神に帰す手段、返す手段、それは賛美歌を歌うことです。今日もいくつかの賛美を歌っていますが、どんな歌詞でもその中心にあるのは神の栄光を褒めたたえる、神の一人子主イエスの栄光を褒めたたえる、そして感謝をするということです。そういう内容でないものは一つもありません。人への愛、人を愛すること、協力することを歌っている賛美歌でも根底には必ず神の栄光、神にあっての愛というものがあるんです。まあ、普通の歌のように、日常生活の心情を歌ったり、また恋心を歌ったりということはないんです。全ての賛美歌が神に栄光を返す、そういう内容であり、用いられているんですね。心が神に向くように歌われています。どうかこれまで通り、この安岡教会が豊かな賛美によって、本当の意味で栄光を受ける生き方、すべての力の源であるお方である神に恵みをお返ししていかれるように願っています。最後に残った1節から3節に注目します。ここにも私たちが神に賛美をする3つ目の理由、目的が書かれています。ご覧ください。まあ、ここではまだ神を知らない多くの人の 全地に、全世界の神をまだ知らない人たち、神のことを伝えるために私たちは賛美をするんだということが書かれています。まあ、これまで私たちが見てきた賛美をする目的、一つ目は4から6を読む、次は7から9を読みました。それはどちらかというと自分と神との関係のものでした。自分の心を神に向ける、自分が傲慢にならないために神に向ける、感謝をするため。しかしここで教えられていることは自分と神の関係、そのためだけに賛美を歌うのではなくて、もっと大きく賛美を用いられるのだということです。1から3を読んでみます。皆さんも目で追ってみてください。新しい歌を主に向かって歌い、全地を主に向かって歌い、主に向かって歌い、皆を讃え、日から日へ御救いの良い知らせをつけ、国々に主の栄光を語り伝え、諸国の民にその驚くべき噂。このように私たちが神に向けて、神に心を向けて歌う賛美の歌声は、自分一人にとどまらず周りに働いている。しかもちっちゃな範囲だけではなくて、全地に向かって、国々に向かって広がっていくのだと大切なことが教えられています。礼拝の賛美の一曲一曲、また礼拝でなくても私たちが何気なく口ずさむ賛美の一曲一曲が神を知らせる道具として用いられると聖書を教えます。この教会は特に音楽のコンサートや音楽の賜物を持った方を招かれ用いられる、でそういうことを豊かにされていますが、それはただ音楽のことではなく、本当にここにあるように神の栄光を人々に告げ知らせるということをぜひ覚えていただければと思います。もちろん上手に歌える、聞く側にきれいに聞こえることは大切ですが、しかしここ全体に言われているのは、そのことによって聞く側の心が動かされるということだと思います。ぜひ私たちもこれから神に心を向けて歌いましょう。私たちの一人一人の賛美は神に喜ばれます。そして大なるお方である神を明かすることに用いられるのです。以上が今朝私が示された詩編96編9節からの9節までのところのメッセージでした。神は私たちの賛美を待っておられます。この1年も安岡教会が賛美を大切にし、そして心からの賛美を捧げられる、そしてその賛美が用いられ、この教会に多くの方が新しく来られ、主に出会うことができるように、そのことを祈っています。では一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日は安岡教会の皆さんと共に詩編96編を味わいました。この教会は本当に賛美を大事にし、礼拝の音楽を大切にされています。その一つ一つの目的がどんなものであったのか、皆さんもご存知だったかもしれませんが、改めて詩編96編から見ました。どうか傲慢になりやすい私たちです。あなたに褒め歌を歌えることで、あなたの助けなしに生きているものではないことを思い出させ、心をへりくだらせてください。そしてあなたに常に感謝をし、私たちの日々が誰によって支えられているのか、そのことを思い出させてください。 そのことを心から賛美するとき、それは周りに波及していくことを思います。どうかこの安岡教会、多くの方が訪ねてくることができるように、今日も教会学校に子どもたちが来てくれて本当に感謝でした。どうか主よ、これからもあなたの良い知らせを告げ知らせる教会として、この教会が用いられていくことができるように。来週は、今週は本当に大変な寒さの中にありますが、健康を害しておられる方、体に弱さを覚えておられる方が特に守られますように導いてください。どんな日々にあっても、あなたが私たちを導いてくださることを忘れず歩むことができます。すべてに感謝いたします。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。賛美歌338番です。ご起立。
Oh.
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日この集いし一同の恵み、これからも豊かにあります。